しい街道でこのようにして皆さんと御言葉を分かち合うことができることを感謝します。早速ですが今日も御言葉を開いていきたいと思います。今日の箇所はヨハネによる福音書8章31節から36節の御言葉です。今年のジーザスライフチャーチのスローガンの御言葉も含まれている箇所です。開けられましたら私がお読みいたします。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですか。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。ですからもし子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由なのです。アメン。今日はこの御言葉から本当の自由というテーマで御言葉を分かち合っていきたいと思います。この箇所の前のところで会員の現場で捕らえられた女性に罪の許しの宣言をされた後、私は世の光ですと言われました。そこでこの話を聞いていたユダヤ人たちは反発します。あなたがなぜその光なのか、あなたがなぜそんな権威を持っているのかと反発したのです。そこでイエス様は、あなた方は罪の中で死ぬ、あなた方は私が行くところに来ることはできないと言われました。イエス様が行かれるところとは天のことです。罪のあるままで生きていれば決して天国に入ることはできないということです。そしてイエス様は28節であなた方が人の子をあげてしまうと言われました。それはユダヤ人たちがイエス様を十字架につけるということを意味していました。その後であなた方は私が誰であるかを知るようになると言われました。イエス様が十字架につけられて3日目に復活し天に昇られた後に多くのユダヤ人たちがイエス様がキリストであって神の子であるということを信じるようになりました。この話を聞いていたユダヤ人は30節でイエスを信じたとあります。ところがヨハネの福音書にはイエス様を信じたと言っても本当に信じたのではない人々が現れます。その一つはここに出てくるユダヤ人たちです。信じたはずの彼らはイエス様と少し議論を進めているうちに8章の最後ですると彼らは衣装を取ってイエスに投げつけようとしたとあります。イエス様が確かに救い主であると知識的には認識しても、その知識が心の中に入っていなければ本当に信じたことにはなりません。イエス様が自分の生活の中心として、また自分の人生の主として心からこの方を受け入れていない限り、聖書に約束されている永遠の命は自分のものとはなりません。それでも知識的にイエス様を受け入れたユダヤ人たちに、イエス様は続けて働きかけられます。ここからが今日の聖書箇所です。8章の31節。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子です。イエス様はまず私の言葉にとどまるならとご自分の言葉に重きを置いておられます。ユダヤ人たちが自分たちの思考で自分たちの考えでこの人は神様が使わすと約束されたメシアかもしれないと思って受け入れたんですけれども、イエス様が語られたことをそのまま心から受け入れたわけではありませんでした。聖書の言葉を多くの人々は理解しようとしたり悟ろうとしますけれども、ヘブル人への手紙4章12節では神の言葉は生きていて力があり両刃の剣よりも鋭く魂と霊関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますとあります。すごくないですか。初めこれ見た時怖って思いました。関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し 心のいろいろな考えや計りごとを判別することができる。神様の言葉は生きているということが分かります。ヨハネの福音書で初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったとあります。本当に言葉は生きていて、私たちの中に深く語りかけてくださることを感謝します。書かれてあることのすべてを理解できなくても、その言葉を信じ心に受け入れて、また悔い改めるのであれば、これまでどうしようもなく苦しめてきた罪の束縛から私たちを解放します。31節に戻りますが、私の言葉にとどまるならとあるところで、別の訳では、私の教えた通りの生き方をしていくならとあります。ここで第一ヨハネの2章3節から6節をお読みしたいと思います。もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることが分かります。神を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。しかし御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることが分かります。神のうちにとどまっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。私たちは従いますと言いながら従っているでしょうか。神様を愛しますと言いながら愛しているでしょうか。第一のものを第一としているでしょうか。神様の御言葉を信じて心に受け入れて、ただ神様を知っているということだけではなくて、神様の教えに従って生きるものとして日々作り変えられていきたいと願うのですが、アーメンでしょうか。今日の聖書箇所に戻りますが、32節から34節でイエス様はこう言われます。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですか。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。ここでサタンが私たちに誘惑をしてくる一つの手段として、偽りというのがありますが、偽りというのは私たちを奴隷状態にします。最近では健康食品がネットとかで安く売り出されていて、知らないうちに定期購入になって、慌てて問い合わせると、本社が海外で日本語が通じなくて、結局お金を払わざるを得ずに被害が年々増え続けているというのがニュースで取り上げられていました。偽りというのは、自分が欺かれている間はそれが偽りだということは分かりません。だから奴隷状態になります。私たちの周りには偽りがいっぱいあります。テレビの広告とか、すぐに与えられるという効果があります。私たちは知らず知らずのうちに偽りの奴隷となっています。34節で、罪を行っている者は皆罪の奴隷ですとありますが、一度罪を行えば、私たちはもはやその罪を支配しているのではなくて、罪が自分を支配しています。ローマ人への手紙6章16節では、あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのですとあります。普段私は子どもたちと関わる仕事をしているんですけれども、子どもは特に危険なことを平気でしようとしますよね。もちろん失敗したり痛い思いをして学ぶこともあるんですけど、危険なことを前もって教えたり、決まり事を守るように大人が教えていかなければならないこともたくさんあります。もし初めに何も教えずに、子どものしたいように制限なしに思いのままにさせていると、怪我をしたり命に関わる事故につながるかもしれません。しっかりとした規則やルールの下で、子どもたちは安全に自由に過ごすことができます。決まりがないところに自由はありません。人は誰でも自由を主体求めて自由に生きることを願います。多くの人々は、自由は誰からの干渉も受けず自分の願う通りに生きることだと思います。しかし真の自由は真理の中でのみ与えられます。魚が水を離れて自由になれない ことと同じく、人は真理を離れては真の自由を得ることができません。人は真理から離れると他のものに縛られるようになります。多くの人々はお金や権力に縛られています。ある人は認められることや愛されることに縛られているかもしれません。このような人は人々から認められなかったり愛されなかったりすると、バッテリーが切れてなくなった電池のようになります。しかしこのようなものより一番大きい問題は、罪と死の力に縛られているということです。人は罪の力に縛られると自分の力では逃れることができません。35節で、奴隷はいつまでも家にいるのではありません、しかし息子はいつまでもいます。ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。この子とはイエス様ご自身のことです。天と地を作りになられた父なる神様の子のことです。ここで言っている家とは天のことで、神様がおられる家、天にイエス様は神の子としてずっとおられます。つまり、人間が人間を自由にすることはできないということです。人間ではなくて、人間を作られた方が自由にしてくだされば本当に自由となるということです。こんな話があります。昔あるところにとても腕のいい鍛冶屋がいました。この鍛冶屋は何かのことで領主の怒りを買い、鎖につながれ牢屋に入れられてしまいました。彼は鍛冶屋だけあって、どんな鎖につながれてもその鎖の弱い部分を見つけてそれを壊す自信がありました。牢獄の錠前を開けることなど朝飯前でした。それで彼は自分をつないでいる鎖を調べ始めましたが、調べているうちに顔がみるみる青ざめていきました。そしてこう言いました。ダメだ、この鎖は壊すことができない。この鎖は完全に作られている。これはわしの作った鎖だ。このように、罪を犯す者は自分の作った罪の鎖に縛られて、そこから逃れられなくなっているということです。イエス様は罪の代価としてご自分の命を与えられました。十字架につけられて死なれました。神様が要求する私たちの罪に対する罰をすべて身代わりに受けてくださいました。そして死なれただけではなく、3日目によみがえられ、罪とそれがもたらす死を打ち滅ぼしてくださり、罪の奴隷から私たちを神様の子へとしてくださいました。罪の奴隷から私たちを解放してくださいました。罪の奴隷から私たちを神様の子供へと導いてくださったことを本当に感謝します。そして私たちは過去の罪にも囚われるべきではありません。ヨセフの兄弟たちはこの問題と戦いました。ヨセフを奴隷に売った後、彼らは何年も経ってから自分たちの行いを思い出して、ヨセフに復讐されるのではないかと恐れました。そして人をヨセフのところに送って許しを求めました。でもヨセフはすでに彼らに情けをかけて心配しないようにと伝えていたのに、彼らは許しを求めました。私たちも過去の罪を引きずっていることはないでしょうか。本当に自由になるためには、その罪を神様に告白し悔い改めることです。神様は私たちを許してくださり、私たちをその罪から引き離してくださいます。罪から自由になる代価はイエス様の血潮によって支払ってくださいました。私たちが出会うべき真理は、イエス・キリストが私たちの罪を許し、私たちをそこから救い出してくださるという真理です。イエス様は私が道であり真理であり命であると言っておられます。イエス様は罪のために苦しんでいる人々を心から憐れんでくださり、私たちを罪から解放するために命を投げ出してくださいました。もし私たちが罪から解放されることがないのなら、罪を見ない方が幸いかもしれません。もう助かる見込みのない病気なら、お医者さんは患者さんに苦しい思いをしてまで手術をしなくてもいいですよと言って痛み止めをくれるだけかもしれません。しかしそれが確実に治る病気だったら、お医者さんは患者さんにその病気のことを詳しく伝えて、その病気が治るために苦しくてもしなければならないことを告げることでしょう。聖書が私たちに罪を認め、 それを悔い改めるように教えるのは、罪からの確かな救いがイエス様にあるからです。誰でも信じる者にそれが与えられるからです。イエス・キリストが私を本当に自由にしてくださるというこの真理を心からの感謝を持って受け入れて、私たちはこの自由の中を歩んでいきたいと願うのですが、アーメンでしょうか。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今日このようにして御言葉を分かち合うことができたこと、ありがとうございます。私たちは弱いもので、すぐに他のものに目が行ってしまったり、第一のものを第一としていない時があります。神様、そんな弱い私たちをいつもあなたは呼び寄せてくださって、あなたの道に戻してくださること、ありがとうございます。私たちを罪の奴隷から神様の声と導いてくださったこと、ありがとうございます。あなたの血をありがとうございます。私たちがあなたの十字架を忘れずに、いつも日々歩んでいくことができるように、神様助けてください。あなたが本当の自由を与えてくださっていること、ありがとうございます。私たちがこの本当の自由をあなたを知らない人々に伝えることができますように、神様助けて導いてください。今日のこの時間を感謝いたします。あなたに栄光を返しいたします。この時間を感謝し、イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。